都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
しゃす。
はい、よろしくお願いします。さあさあ頑張っていきましょう。
やっていきます。
牛内坊さん、ね、頑張っていきましょう。
やっていきたいね。やっていきたいんだけども、ね、
でもあれですか、もう今年は実家帰りました。あの、徳島県でしたっけ。
いや違います、
ね、山口先生と同郷でしたよね。
え、違いますよ。あの、僕は
徳島県北部。
いや徳島県じゃない、あの
から
新宿なんで。東京都の新宿なんで。
え、
特別そんな遠く行く必要ないんですけど。
徳島県北部で、
うん、
あの、言い伝えられている牛内坊さんじゃないですか。
言い伝えられてないよ俺一度も岸本は言い伝えられてないですよ。
ちょっと言い伝えられて、岸本って言い
ますか。岸本さんお前が言ってる人そうですよ。あの、私はね、岸本と申しますんで、
はいはい、
そこら辺ちょっとね、なんか、聞いたことのない名前で今呼ばれたんですけど。
あの、牛内坊と間違えてました。
何ですか、牛内坊。
腕がすごい太いんでね、ちょっと牛内坊と間違えちゃいました。すいません。
そうなんですね。
はい。
いや、ちょっとあの、今、顔が、いつもと違うから間違えられたのかなと思ったんですけど。
ちょっと僕ら今、あの、はい、パックしながらね。
そう。パックしながら収録するっていう。
洗顔パックをしながら、ちょっと今、うん、あ、洗顔パックじゃないですか、これ。何パックこれ。
あの、
顔きれいにする、顔きれいにするパックをね、うん、今ちょっとしながらやってるんで、ちょっと口があんまり開かないんですけれども。
は
い、
そうですね。
はい。
でも僕は岸本で、
すいません。
東京都のシティボーイです。
徳島県北部に伝わる妖怪じゃないんですね。
じゃないです。
すみません、言い伝えられてると思ったんですけども。
伝えられてないんで。
牛内坊っていうのは徳島県北部に伝わる妖怪で、
はい、
あの、牛を打つ、打球の打、
うん、
ね、牛内の坊さんの牛内坊なんですけれども、
うん、
この牛内坊ってそのままの通り、牛や馬を殺す妖怪って言われてるんですね。
悪いよ。
ね、
嫌なやつだ。
そうなんですよ。土地によっては牛牛入道とか牛解剖とか駅霊記とも呼ばれるんですけれども、
はい、
あとあの牛を殺すって言われてるんで、ちょっと岸本さん、その太い腕で殺したんかなってちょっと思っちゃってて、
う
ん、
まあまあ殺せるでしょうけど。
ですよね。
殺しませんね。あ
の、
僕は
牛内坊っていうのは夜更けになると牛小屋などに入り込み、
うん、
牛とか馬にわずかな傷をつけただけで死に至らしめたりとか、
うん、
あの、牛内坊に見入られただけでもその牛と馬は病気になり、そのまま死んでしまうっていう話も残っているんですよ。だからそれかなと思ったら違うんですね、
うん、なんか偉いのと間違えられてるなっていう感想ですけど。
タヌキに似た黒い獣という言い伝えもあるんですけど。
いやもうなんかその情報をね、載せられても全然ピンとこないから。
本当ですか。
うん、違います。
あ、すいません。
岸本
ですよね。ちょっとそれと間違えちゃいました。ちょっと腕が太いんでね。すいません。
そうですね。その要素だけではちょっと間違いすぎですから。
はい。
次から気をつけて。
申し訳ないです。
やってくださいね。
すいません。はい。申し訳ないです。すいません。
さあ。
はい。
今日も。
都市伝説いきますか。
やりますよ。
はい。いきます。オカルト27。
はい。
はい、オカルト27、まあ、ニュース形式でオカルト話をちょっと披露していくぞというような企画なんですけれども、
まあ27はあれね、
うん、
牛蜜時ってことで、
ね、
ご容赦ください。
深夜2時とか3時って言われてるんで、まあ27ということで、
はい、
はいはい、ちょっと結局じゃないよ、早速
早速
やっていきましょう。
はいはいはい、
オカルト27始まりました。司会進行、林康弘でございます。よろしくお願いいたします。そしてお隣には岸本キャスター、どうぞ。
はい、岸本でございます。よろしくお願いします。
はい、あの、いつもはね、ゲストから、
はい、
ちょっとあの格が上がって、今回は岸本キャスターということで。
まあそうでしょうね。
はい。
そろそろ。
お願いいたしますね。
なってくると思いますよ。
はい。
キャスターにも。
水曜日限定ということで。
そうですね。
キャスターはね。
はい、うん。水曜担当でやらせてもらいます。
はい。よろしくお願いいたします。 ちょっといきます。あのですね、まず一つ目のニュースなんですけれども、
うん、
あのね、この前あの、男前さんいるじゃないですか。
男前さんっていうのはあの、リスナーのね。
そうそうそう、
はいはい、
リスナーに男前がいるんですけれども、
うん、
岸本さんのプレゼント断ったという、
は
い、はい、あの男前さんです。
伝説の。
たびたび、まあ、あの、お手紙ね、
そうですね、
くれますけれども、あの方がですね、
うん、
あの、この前、話したね、007のいい話あったじゃないですか、
はいはいはい、
うん、その話に似たようなちょっとあの著名人のね、
はいは
い、
い
い話聞きたいって言ってたでしょ。
まあまあ、あ、メールでね、
そうそうそう、
来てたやつね、
メールでね、
はいはいはい、
ちょっとねそれをちょっと今日話そうかなと思っております。
うん、お、早速やるんですね、
はい、そうそうそう、まあ一つですけどね、
はい、
では行きましょう。ビリー・ジョエルがコンサートで最前列の席を売らない理由。
ほう、
はいはいはいはい。
ビリー・ジョエル、
うん、
ミュージシャンの、
そうです、
ピアノマンだ、
ピアノマン、
あ、
有名な人ですよ、
あ、
ね、あの人、あのコンサートとかで最前列の席を売らないんですね、うん、
なるほど、
はい、なぜか、
それになんか理由があると。
そうなんですよ、あるんですねこれ、
うん、
あのね、最前列、
うん、
ビリー・ジョエルが気づくと、これ毎回コンサート同じ顔じゃんって思ったんですって。
ん、
同じ顔が座ってんじゃん。最前列見た時に
ね。
ピアノ弾きながら見たら、あれこれ最前列毎回一緒ちゃうみたいな。
あ、またこのメンバーだ、
ね、うん。またこのメンバーだって。
うんうん、
ちょっと金持ちのやつと、
うん、
それでチケット譲ってもらった、ちょっとあの小綺麗な女と、
うんうん。
ね、そんななんかお金持ちじゃん、目の前。
いつも一緒
最前って、
うん。
これってほんまに俺のファンなんって
思
ったらしいんですよ。
はいはいはい、
だから、ね、いつの日かそこの最前列売るのをやめたんですね。
お
う、はい。じゃあそこ開くじゃんって思うじゃないですか、うん、でどうするかっていうと、その人、
うん、
あ、その人、その席、
うん、
ビリー・ジョエルがね選んだ、
うん、
最後尾にいる、
うん、
本当のファンに、
うん、
同じ値段でそこに座らせるんですよ、うん、SS 席に
最後尾に来ていた、
あたり
にいる、たまたま、
そう、ファンの方に、うん、君前に行きなさいって言って、うん、
空いてるからって、
そうなんですよ、空いてるからと、あなたが本当のファンです、でもランダムに選んで、で、それを前に、
されてる、
そうそうそう、うん、最前に座らせるんです。本当にそれはランダムなんですよ。で、そのコンサートってね、レビューとかがあるじゃないですか、当然。
うんうん、
気持ち悪いな、顔。
まあ、あの、今のタイミングで言われると何もできないけど。う
ん、でね、あの、実話があってね、
うん、
ビリー・ジョエルのコンサートに行ったと。
うん、
このレビューを入れた人のお母さんが、
うん、
その会場のおそらく重要な人物が近づいてきて、
うん、
あなたを最前列にしますって言ったんですって。お母さんは後ろの方座ってたんですけど、ね、
うんうん、
もともと。で、母親が、え、なんで最前列になんですかって聞いたんです、そのお母さんがね。そしたらその、あの重要な人物が、ビリー・ジョエルは最前列を魅力的なブロンド女性でいっぱいにしたいからですって言って答えたって
。お
ー。だからどうぞ前へっていう
のを、
そうしたんです。
いい、なんか、言い訳みたいなね、
う
ん、言い訳つ
か、そうそうそうそう、
かっこいい、気使わせないみたいな。
かっこいいんですよ。
うんうん、
そうなんですよ。で、他にもね、すごいんですよ、いろいろと。あの、妻、奥さんと、まあ自分、うん、夫婦で、あの、ビリー・ジョエル、あとエルトン・ジョン、仲いいじゃないですか、
うん、
ライブやってて、うん、それのライブに行ったと、
うん。
で、もう結構ね、あの、後ろの方の席に座ったんですって。
はいはいは
い、安い方の席に座ったんですよ。そしたら、あの、ビリー・ジョエルたちが、前に来なって、
うん、
前に座ったと。そしたらピアノがふーっと回転するステージで回転して、その人たちに向かって、その席がそんなにいいと思ってなかったろって言ってウインクしたってい
う。いちいちかっこつけるね、そこで。
そうなんですよ、うん、かっこいいんですよ、
うん、
むちゃくちゃかっこいいんですよ。だからそういうようなことをやってるんですって。
それはじゃあもう毎回毎コンサートそういうスタイルなんだろうね、
うん、そうなんですよ、うん、だからそのレビューとかいろいろね、ネットでは、あ、だったら、うん、あの最後尾の一番汚い、
うん、
安い席これから買いますっていう人が出てきたりとか、う
ん、いや俺もそれをすぐ思ったわ。あ、絶対そっちに行くんだろうなって、
まあね、その日にあの前に移すんで売れることないじゃないですか、
うん
うん、そのねチケットだからもうそういうね
難しいもんね、
はい、
狙うのはそれ
しているとビリー・ジョエルは、そうそうそうそう、かっこいいんですよ。
みんなやったらいいのにね。
あ、でもやってるみたいですよ、ポール・マッカートニーとかは。
あ、そうなんだ、
うん、
日本のさ
他にも
あの
日本ね
人たちもそういう、
うん、
ねえ、なんか、
うん、
すごい怒ってたバンドいたじゃん、日本の
ワンオク、
あ、うん、客が一室も一緒だっつって、
ああありましたね、うん、そういうふうにしたらね、かっこいいかもしれないですよ ね
見習えばいいのにと思って、
うん、そうそうそう、うん、まあまあまあ、こういうこともあったよという話なんですね。
なるほどね。
ちょっとかっこいいですよね、これ
いいね。
はい、そうなんですよ、うん、じゃあ次、ちょっと岸本さんがね好きそうなニュース用意しました。
はい、
はい、サッカー界の伝説、マルディーニ、テニス選手。
ほう
ん、っていう、まあお話なんですよ、はい。ファンですよね、サッカーファンなら誰しも。
まあまあ、マルディーニ、そうですね。僕世代ぐらいだと。
そうですよね。イタリア代表でディフェンダーですよね。世界一と言われてましたよね。
マルディーニ。
そうそうそう、そうなんですよ。うん、その、マルディーニが49歳の誕生日に、
うん、
プロテニスプレイヤーとしてデビューすると。うん、でもこの試合終わってるんですけれども、
はあ、
まあちょっとプロテニスでデビューするよって言ってるんですね。で、どういうものに立つかというと、
うん
うん、その試合ですね、
はいはい、
あのアスプリアテニスカップっていう、
うん、
あのイタリアのミランで行われる、
うん、ま
あ、ちゃんとしたプロテニスプレイヤーが出る、
うん、大会、
そういうトーナメントに出るんですね。大会に出るんです。
やっぱミランなんだね、は
い、で一応ダブルスで、
ああ、相方がいるんだ、
う
ん、
マルディーニと、もう一人が元プロテニスプレイヤーのステファノ・ランドニオという方と二人で出るんですって。
なんだよ、アンブロジーニとかそういうのと組んでるのかと思ったよ、
ね、ネスタとかね。
ネスタとか、
うん、違います違います。
そこはそこは普通にね。
そう、うん、で結果気になりませんか。
気になる。
一応6月末、まあ、27日に、ね、
うん、
プロテニスとしてプロテニス選手としてデビュー戦出たんですよ。
相手はバリバリのプロ
でしょ。バリバリのプロです。それは、あの、1回戦ね、
うんうん、
それのプロデビューですよ、
うん、
トーナメントがね。普通ね、テニスってどんぐらい続くか知ってますか。テニスの
どんくらいってない、時間の話。
1試合、時間。
時間、
うん、
結構長いよね。
そうそうそう、
3時間ぐらいやってんじゃない。
長いもので言うと3時間とかも普通にあるんですけれども、うん、この試合42分で終わってます。
早い。
むちゃくちゃ早いです、
うん、
というのも、
うん、
このステファノ・ランドニオとマルディーニなんですけれども、うん、第1セット、第2セットともに 1-6 で落としてストレート負けしてます、
うんうん、だろうね。結構予想通り、むしろ1よく取れたなっていう、
はい、で、あのマルディーニが結構足引っ張ったっていう、
うん、だろうね
話が残ってるんですね。まあまあ、まあ、
予想通りだけど、
はい、
うん、
まあ、マルディーニはこれからプロテニスプレイヤーとして生きていくみたいですね。
そう、マジで言ってんの？
これはマジです。
どこまで本気なんていう。
まあ、どうすかね。でも、プロテニスですからね。アマチュアテニスでは
ない。それこそさ、ジョーダンがゴルフやったりとか、
うん、
野球やったりとか
もありますけど。
あんな遊びじゃねえのって思っちゃうけど。
あ、まあね。あっちってなんか、ちょっと出られるじゃないですか。
うん、出られる。
うん、まあでも、これからわかんないです。もしかしたら。
マルディーニがまだやるんだね、スポーツを。
もしかしたらあれですよ。オリンピック来るかもしれないですよ。マルディーニ。
絶対
な。49歳の。50過ぎたマルディーニ来るかもしれないですよ、マスターズとかで。
すごいね、それは。でも、うん、見応えありそう。
そうそうそう、っていうの話が、まあ、ありましたという
話
です
。
では続いて、あなたの下着を売ってくれませんかというお話。
あ、お話ですね。
っていうお話です。
急に何言うのかなと思って。
いやいやいや、それはもうまた今度言います。普通に。あのね、
売ります。
お、いくら？
売りますよ。全然、ね、僕の。
ちなみにいくらで？
いや、もう使用済み。
そりゃそうでしょ、当たり前。
使用済みはまあ5000円からかな。
安い。6月の15日です。
はい、
東京足立区、
はい、
ね、夕方です。帰宅途中の女子生徒にですね、うん、
はい、
自転車に乗った不審な人物が近づいていったと、
うん。
でね、さっき言ったように下着を売ってくれませんか、
はい、
と声をかけたとして、警察に110番通報が寄せられたと。
おい、
うん、で、周辺では1時間ほど前にも下半身を露出する男の目撃情報が寄せられていて、
はいはい、
警察がパトロールを強化していた時だったと。
うん
うん、で、あの、ま、15日、午後6時10分頃、
うん、
自宅に向かって歩いていた女子生徒が白の自転車で近づいてきた不審な男から下着を売ってくれと頼まれたと。
うん、
で、男は年齢40歳から50歳くらいで、
うん、
着ている白い T シャツの下にピンク色のブラジャーを着用しているのが透けて見え、 半ズボンを履いていた。女子生徒が強い調子で断ると男は何もせず諦めてその場を去ったという。
はいはい。
っていうものなんです。
何なんだよ、結局。
奇人ですよね、これは。
奇人だね。
すごくないですか。
俺、それね、うん、敬語なところがちょっとなんか、すごい怖いなと思った。
下着売ってくれないんじゃなく、うん、下着を売ってくれませんか、
なんか紳士感出してる感じ
が。俺が思ったのは、つけてたブラジャーとかあるじゃないですか。うん、もしかしたら買ったもんじゃねえかなと思ってるんですよ。
ああ、そうなん
すでに買った
もんじゃねえ。店でってこと？
いやいや違います
よ。あ、その他のところから
どこかで女性から買ったもんつけてんじゃないかなとか思ってますけどね。
でも、一旦聞いてほしかったよね。
え？
値段とか。
ああ、はいはいはいはい。いくら？
そのさ、すぐ通報とかじゃなくて。
うん。
なんかもうちょっとラリーしてからいつでも通報できるわけだからさ、
まあまあそうですね、う
ん、もうちょっと泳がせた方がいいんじゃないのっていうのは思うよね。
いくらだったら買います？
買う？
売るんじゃなくて
俺が？
うん、
まあでもその女の子のレベルにもよるしね。
いや、めちゃめちゃ可愛い子ですよ。
めちゃくちゃ可愛い子、
うん、
まあ2万までかな、出せて。
結構出せて思ったより出せ
て。リアルに
思ったより
出せそうなぐらい出して
た、ね。いやー、僕ね、もう下着とかにね、何の魅力も感じないんですよ。
あ、そうっすか。
うん。あんま興味なくて。
それ、まあでも、あれ、時期にもよらないっすか。
時期、
うん、
学生時代って
ことですか。そうそう、思春期みたいな。
学生時代が一番興味なかったです。
あ、ほんとっすか、
うん、もう嫌いなんで。
え？
同級生。
下着が？あ、同級生が、ね。
同級生が、ね。だから、パンツ見えようと、ブラヒモつけようと、もう、学生は僕全部嫌いなんで、未だに。
じゃあ、同級生じゃなきゃ、いいわけでしょ。
あの、あれですよ、その女子生徒じゃなきゃ、
うんうん、
でも下着は興味ないです別に。
あ、そうなんだ、
うん、
そ
んな興味ない
ないんだ。
ないないないない
ないまんま来ちゃったの。
ないまんま育っちゃいました。
すごいね、それ。
どうも、ハヤセです。
気持ち悪い顔してないわ。
いやいや、つけてるからパック。お互い様でした
、ね、お互い様だけど、
うん、っていう、まあまあ事件があったと。
へー、
うん、集めてるんですよ、周りでね。
まあでも、いそうだよね、うん、全国にこういう人って。
うちの奥さんも、なんかチンチン出した露出鏡にチンチン見せられたって言ってて、
うん、
うん、
まあもうすげえよくあるパターンじゃん、それ、うん、
キャーじゃないですか、
うん、
見たって言ってました
よ。え？ああ、じっと見たって、うん、見てやったってこと。
見たって言
ってました。それ目的だからいいんじゃない。
まあね、
ウィンウィン
じゃない。キャーがいいんじゃないですか。
ウィンウィン
ウィンじゃないですか。キャーがいいんでしょ。
キャーがいいよね。
キャーがいい、
ね、やるなら、どうせなら。
ヒャヒャヒャヒャって逃げるのがいいでしょ、それは。コート着てて。
そうだな、俺だったらそうかな。
そうでしょ？
じっと見られるのは嫌だわ。
そうでしょ？
で、なんか、ちょっと、にやけられるみたいな。
う
ん
う
ん、
待って、もうちょっと見して。
いや、もう、怖い。
それこそ、怖い怖い、もう、二つの意味で、射精するかもしれないですよ。女の子も見て、こうやって射精して。
しねえ。全然うまくねえ。
ちょっとじゃあ行きます、次。次最後です。
はい。
はい、24時間で、セックス連続記録した男性が世界記録更新。
うん。
はい。24時間で、
はいはいはい、
セックスを連続で何回できるかというね、世界記録に挑んだ男が、見事世界記録を更新したよというお話なんですよ。
なるほど。
ちなみに、
うん、
何人だと思いますか？
男の方？
男が女性をです。
男が、
うん、
男の記録ってことでいいんだよね、
うん、男が何人の女性を抱いたか。
24時間でしょ。だって
ちなみに別の女性です、全員。
いや、そりゃそうでしょうよ、はい、24時間。
あ、ルール言いましょうか、先に。
うん
うん、ルールはあるんですけれども、すべて異なる女性とセックスしなければならなく、
うん、
で、そのため、主催者の、売春宿がね、
貸し切る
んだ。主催なんですけれども、うん、そうそうそうそう、別の店からもお相手をする女性を雇わなくてはならなくなるんですね。
うん、
で、一応、薬の服用は禁止です。
うん。そして、バイアグラとか、
そうなんです、うん。で、1回のセックスで絶対に射精しなければいけない。
うん。
うん、で、5ミリリットル以上の精液を射精しなければいけないと。うん、
はいはいはい、
で、それには審査員がちゃんといまして、
うん、
セックスが終わるたびに精液の量を測っていると。
まあね、それは 5ミリとか言ってるんだった
らね。そうなんです、うん。言ってるんですけれども、実は1983年の世界記録が今までのナンバーワンだったんです。
うん、
これはあの映画の PR のために挑戦したらしいんですね。
はいはい、
で、以来数々の男性がこの記録に挑戦してきたものを全て失敗に終わっていたと。
うん、
ただ、30年、ね、30数年経った今、うんうん、これが更新されたと。
うん、
さあ、何人でしょう。30年記録を破られなかった記録ですよね。
うんうん。
はい。さあ何人でしょう。24時間で変えなきゃいけない。で、毎度毎度席出さなきゃいけない。
まあでも、そうね。
うん。
時間との戦いっていうよりかはもう、うん、己との戦いだから。そ
う
ですね。
うん。ちなみに34歳のシンガポール人の男性です。
なるほどね。
はい。
まあすんげえ早いやつで、
うん。
頑張ったとしても多分もう後半は出なくなってくるはずだから、うん、そうだな、
24時間
週一万さ50人
惜しい。57人。
おお、すげえ。
24時間で57人ですから、これ1時間に2人以上、
まあそうだね
っていう、まあ計算ですよ、簡単にしてもね。
後半辛そうだな。
ちなみにあの1983年は55人で2人抜いたと、
うん、うんうん、
まあ抜くってあれですけど、
うん、ちょっとややこしくなっちゃってる、
はい、一応場所はですね、
うん、
チェコの首都プラハ。チェコもプラハもちょっとエロく感じるな、これ、
うん、なんで全然エロくねえ別に。
この男性はですね、うん、この記録を破るために、数ヶ月間、ハードなトレーニングを行ってきたというんですね。
絶対しないと無理だね。
どんなハードなトレーニングかわかんないですけれども、うんうん、まあ行ってきて。で、こう言うんです。僕はずっとセックス中毒気味で、
うん、
世界記録に挑戦するこのイベントを知って、これはぜひ参加して試してみなければと思ったんだ。
うんうん、
すごく真面目に取り組んで、アスリートがマラソン出場の準備をするように真面目にトレーニングしてきた。
う
ん、実際にはプロスポーツよりもずっと大変だった。記録を更新できて本当に嬉しいよと思ったと。
終わったとね。
うん、でも先ほどのルールの通り、彼は挑戦して57人。一応イベントは深夜の12時に始まったと。
うん。
うん、で、まあそれから。
12時で。
そうなんですよ、うん。で、一応それから12時間、半分ですね。
うん。
だった時にはもう29人としてたと。
やっぱそうだよね。前半頑張る型だよね。うん、そうそうそうそう、どう考えても。
で、まあこのままいけば記録更新ですよね。
うんうん。うん、
29だから倍にしてもね、58でしょ。
うん
うん、なんでこのままいけば記録更新だとなったんですけれども、
ペースはね、
ペースでいったんですけれども、うんうん、あの昼ぐらいになったら引きつけを起こしかけていたと、
うん、
ビクビクってなっちゃって、うんうんうん、
痙攣し
かけた。そうなんですよ。で、一応そこにマッサージ師がいたんで、そこでマッサージを受けてなんとか危機を乗り越えたと、
うんうん、
で、24時間の23時間目ですね、
うん、
残り1時間ちょっととなったところで56人目とのセックスが終わったと、
うんうんうん、
で記録更新を、まあ、果たしたんですけれども、
うん、
もう一人行きたい、記録を伸ばしたいと、アスリートの気持ちでね、
うんうん、
もう一人とすると、で57人がこれ終わるや否や、
うん、
男性ぶっ倒れて
病院
直行、そしてペニスの治療を受けると。
治療、
うん、
どうなったんだろうね。もう
だって24時間で57人ですからね。
すごいよね、あの回復力が。
そうなんですよ。で、一応過去のイベントでは、
うん、
ペニスの皮がすりむけて、
はいはいはい、
皮膚移植を受けなければいけなくなった挑戦者もおると。
なるほどね。
で、ひどいケースでは、
うん、
ペニスを切断しなければならない人もいたと。
あ、じゃあもうそれこそ
擦り切れすぎて、
これに人生かけるくらいの気持ちじゃないと無理なんだな、
う
ん、記録を作るのは。
そうです、そうです。だからマラソンとかでもしかしたらきつい。
きついよ。
きついですよ。
絶対こっちの方がきつい
よ。まあまあ。で、24時間で57人。平均すると25分に1回だと。
うん、まあまあまあ。
約ね。
うん。
うん。で、一応なんですけれども、
はあ、
日本のコンドームメーカー、相模ゴムがですね、
うんうん、
2013年に行ったアンケート調査によると、
うん、
まあ、男性のね、1ヶ月のセックスの回数っていうのが、20代で 4.4 回、
うん、
30代で、3回月ね、40代では 1.9 回となっているんですって。
うんうん、
で、世界記録を更新したこの男性は34歳ですから、
うん、
30代の日本人男性の約1年半分のセックスをわずか1日の間にしたことになると。
すごいね。
だから普通の男性の1年半分のセックスを1日24時間で終わらしてるんですよ。
すごい。
すごい
っすよ。すごいっていうか、まあ、する必要ないんです
けど。まあまあまあ。もう彼も、もう、ちんちん、どのようになったかわからないですけれども、病院に行ってますよ。
あれなんじゃないの？もう、なんか、やけどとかしちゃうんじゃないの？
いや、
こすりすぎても
。でしょうね。だからまあ、
摩擦熱で。
そうそう。だからもう、皮めくれて、皮膚移植って言いますし、
ケゴイドみたいなんじゃないの？
ちんちんごと切り落とした人もいますし、
きつ。
神の罰ですよ。
まあ、そうだろうね。
こんなものは。
終わった後なんかやんのかな、やっぱアイシングみたいなのとか、こう。
チンチンに？
うん。
するでしょうね。
するよね、絶対。
するでしょ。
その都度だ、なんか急速入れないときついよね、多分。
ね。で、あれですよね、多分。その、40人目か50人目ぐらいから、あれ、もしかして、超えるんじゃないこの人ってなって、
うんうん、
その下、女性たちも多分すっぱだかで、その周り見てますよね。う
んまあ、囲んでるんじゃない、
ね、だってギネス超えるんですから、
ね、
世界記録を超えるんですから、見てますよね。
うん
ほんで、誰が56人目行くか多分、プレーだと思うんですよね。
なるほどね。
私が記録更新した時の。
フルーツバスケットみたいな。
ああ、そうそうそうそう。私ですと。いやいや、私ですと言いたいんで、うん。そこの裏の話とかももしあったら面白いですよね。
面白い。
うん。まあ、そこはまあ上がってないんですけれども。
女性目線ね。
うん。
女性も協力すんじゃない？
え？
もう、その記録。
あ、はいはいはい。
もし女性が頑張る。
女性が動くと思います
ね。ね、
最後ら辺はね。うん。
もうそうだと思うな、これ。かなり、うん、みんなのチームプレーだと思う。
あ、そうですね、
うん。
だから、何々チームってやった方がいいかもしれないですね。
そうそうそう、
チェコ、プラハ、売春宿チームみたいな。
そういうスタンスでね、今度はやってもらったらいいかなと思いますけど。
まさかセックス中毒者が、その病気を生かして記録更新するとはっていうまあお話なんですけれども。
そうだね。
そうなんですよ。まあまあ今回ね、このあたりで。
ちょっとね、
はいはいはい、
これ聞いて挑戦してみようかなって人も出るかもしれないですし。
そんないるか？
タイガー・ウッズとかいい。
あ、タイガー・ウッズいいですね。
記録いけそうな気が
しますね。いけそう、
うん、
19ホール目っつって来るやつ
すごいね、ひどいね、いろいろかかってうまいし、
ね、俺のパッド入れてやるみたいなね。
ね、まあ、ドライバーだったよ、どっちかっていうと、
君のカップに入れてやるよっつってホールインワンしてやるよみたいなね。
しょうもねえな。
しょうもない。タイガー・ウッズクソつまんねえですね。
あいつダメだわ。
という、まあそういうね、
はい、
お話でした。はい、オカルト27でした。以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。